それでは今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。イザヤ書、旧約聖書イザヤ書の9章の1節から7節です。ページですけども、旧約聖書第3版ですと1139ページ、新改訳ですと1180ページにあります。イザヤ書9章の1節から7節を朗読していただき、続いて、主権はその方にと題して藤山先生より御言葉を立ち入れていただきます。それでは聖書朗読よろしくお願いいたします。
イザヤ書9章1節から7節をお読みします。しかし暗闇のあったところに闇がなくなる。先にはセブルンの地とナフタルの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝と肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。以上です。
おはようございます。久しぶりにいらしてくださった方、歓迎いたします。今、渋田幸恵姉妹が読んでくださった聖書第3版でしょうか。第3版でも2017版でも意味は同じですけれども、今聖書朗読の最初の一節を聞いてですね、しかし暗闇のあったところにと、読まれたので、新改訳2017だと苦しみのあったところと訳されていて、これ両方の意味があるんだということで受け止めていいわけなんですね。で、今日のメッセージの、題は主権はその方にとありますが、クリスマスは、先週のメッセージでもどのように迎えるか、その一つはイエス・キリストに焦点を合わせること、目を向けること、そしてもう一つはイエス・キリストを王としてお迎えすることというふうに学びました。で、そのイエス・キリストがどういうお方かということにさらに焦点を合わせていこうとしています。冬に入ると日が暮れるのがとても早く感じられます。もう4時になるとかなり暗くなってきます。そして12月22日には冬至を迎えますが、ご存知のように1年で最も昼の時間が短くなるわけですね。で、逆に言うと夜が長いということになります。で、今読んでいただいたこのイザヤ書、イザヤという預言者はイエス様が来られる700年前の人物であり、66章にわたって長い預言を記しているわけですが、50年間預言者として活動した人物です。そしてこの9章1節のその前の8章22節を見ると、闇を まあ、このように表現しているわけです。苦難と暗闇、苦悩の闇、暗黒、追放されたもの。そしてさらに2節を見ていくと、ごめんなさい、1節の2行目ですね、1、2、3、4行目です。ナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、いわゆる、曇り空で、まあ、暗いということのほかに、そして、まあ、物理的に暗いということのほかに恥ずかしみを受けた。つまり歴史の中で私はこういうつらい目に遭った、あるいは罪を犯した、そういうことが含まれて世の中も社会もまた私の心も暗いというふうにイザヤは指摘していると見ることができます。当時の北王国イスラエル、イスラエルという国は一時北と南に分裂していたわけです。その北王国イスラエルではなんとあろうことか偶像礼拝が非常に盛んだったんですね。私は三十数年前に札幌で、聖書学者でこの中東のオリエント考古学を研究しておられた先生の話を聞く機会がありました。その方によるとイスラエルという国、そのイスラエルという国が誕生する前はカナンという名称で呼ばれていた地域だったんですね。そのカナンの宗教がどのようなものであったかということを研究された方のお話でした。そこでは太陽をかたどった、まあ、土器が鏡のようなものが出土しました。私の、まあ、家にも、まあ、父親が神主をしてましたから大きな祭壇があって、その一番上に太陽をかたどった鏡が据えられていたんですね。そのような土器がこのカナンの地で出土したわけです。そして分かったことは、この地では太陽を神として拝むという太陽神信仰が盛んだったということです。で、翻ってこの日本も私たちがクリスチャンになる前もそうだったと思いますが、初日の出を拝むということが繰り返されていたわけですね。まあ、クリスチャンはそういうことはしないわけですが、アマテラス大御神、天正大臣という四文字熟語になっていますが、そういう信仰が日本の社会の中に深く入っています。それは世界中に見られる信仰なんです。1521年にスペイン人コルテスという、まあ、政治家であり将軍であるこの人物によって、メキシコやその南アメリカの人たちは、まあ、ある意味滅ぼされたと言ってもいいぐらい影響を受けたわけですね。14世紀から16世紀にかけてメキシコ高原で栄えていたアステカという名前聞いたことがあるでしょうか。アステカ、あるいは南米ですとマヤという文明が栄えていたわけです。で、この地域では瞳悟空を中心とする信仰が盛んでありました。生きた人間をそのまま神様に生贄として捧げる瞳悟空という風習があったわけです。で、なぜそんなことをしたかというと、万物の根源が太陽であると信じていたからです。まあ、光と熱をこう私たちにこうもたらしてくれる太陽、それで作物は育つわけですね。その命の根源が太陽であるという信仰。しかしやはり日本ですと冬になると暗くなる、太陽がこのままでは滅びてしまう、大変だということで、何が必要か、太陽も赤いので人間の赤い血を捧げることで太陽にもう一度力をつけてもらおう、まあ、単純に言うとそんな意味で当時の人々は生きた人をそのまま、あるいは女性や子供を生贄として捧げていた という風習が分かっているんです。そしてそれは考古学者の発見で今も出土しているその人間のなんていうんですか、心臓を入れる器、人間の生き血を入れる器が発見されていることで分かっているんですね。2700年前、イザヤが活動していた頃、アッシリア帝国、超大国に滅ぼされた北王国イスラエルのゼブルンとナフタリという地名が一説に出てきます。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けた。つまりアッシリア帝国に滅ぼされ、そこに住んでいた人たちが捕らえ移されていった。その戦争というのは今もイスラエルとハマスの紛争の中で明らかになってきているんですが、まあ、ここではあまりにもひどいことが伝わってきているので紹介しませんけれども、廊下に出ていろんな郵便物が置いてあるテーブルがありますね。そこでハイメール通信というのを5部ずつ印刷して順番に並べています。そこでは NHK や日本のメディアがいかにもイスラエルが人道的に悪いというふうに表現している、そんなニュースだけ聞いていると全く事実と異なることを信じてしまいかねないので、バランス取るために直接イスラエル、エルサレムで活動している人々から入ってくるニュースを、まあ、紹介していますので、ぜひ時系列で並べてありますので手に取って読んでみてください。でないと私たちは間違ったそのことを信じてしまって取り返しのつかないことにクリスチャンも影響を受けてしまうことが起こるんですね。でこのゼブルン・ナフタリという場所は外国から連れてこられた人々との雑魚によって純粋なユダヤ人の国ではない、異邦人の国になってしまったということで、南の方の人たちからは軽蔑されていたわけです。イエス様が来られた当時もあんなところから偉大な人なんか出るはずがないというように蔑まれていたわけですね。でガリラヤ湖という大きな湖があったのでガリラヤ地方と呼ばれていました。しかし2節を見てください。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。イザヤという預言者は希望の預言者と言われています。暗い事実を取り上げますけれども、後に必ず回復そして希望の予言を語る予言者なんですね。闇の中に座っていた民は大きな光を見、彼らの上に光が輝くという希望を語っています。で私たち人間の心は、まあ、辛いこと悲しいことで、気が塞ぐ、心が塞ぐという表現もしますが、私たちの心を最も暗くするのは何かということを見ていくと、それは私たちが生まれながらに持っている罪とその行いです。悲しいこと、辛いこと、それは人間同士の助け合いやまた慰めの言葉を聞いて徐々に回復することができますが、私たちが犯す罪がもたらす闇っていうのはそういう上辺のことでは全く歯が立たない、魂の中に霊の中に深くえぐられてとどまってしまう、その闇を解決する手段は人間は持ち合わせていないんです。どんなにお百度参りしても、そしていろんな宗教や偶像に頭を下げても、人間の罪の闇というものは取れないわけですね。しかし夜があるから光が必要なように、朝の来ない夜はないように、天と地を作られた神様はすべての人を照らす つまり人間のすべての人の中にある罪の暗闇を照らし、それを除く誠の光を送られた次の御言葉を出していただくと、それが記されています。まあ、夜が深くても太陽が昇ってくると闇は蹴散らされますよね。そして明るくなってくるわけです。ヨハネの福音書を見ると、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この誠の光が指し示す人物こそ、6節に記されている、6節7節に記されている一人の男の子、緑子、イエス・キリストのことであります。この方はベツレムで誕生し、ガリラヤで福音を語られました。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、すべての人が罪を犯したので神の栄誉を受けられなくなっている、だから福音を聞いて罪を悔い改めて信じなさいと、イエス・キリストは私たちが聞いた福音を短くまとめて語ってくださったわけです。最近聖歌とか賛美歌歌う機会が少なくなって、寂しい思いをされている方が結構いらっしゃると思いますが、このメッセージを準備しながら浮かんできたフレーズが聖歌451番の神なく望みなくという曲でした。でその、折り返しなんですが、我知るかつては目見えざりしが、目を開かれ神を褒む今は覚悟。以前は私は目が見えなかった、しかし今は目を開かれて神様を賛美している、まあ、こんな内容ですが、福音を聞いて、良い知らせを聞いて、誠の光であるイエス様を信じるならば、私たちはかつては闇だった、しかし今は光が照らし、また私たちもその光に照らされて、その人生の中で私にしか生きられないその人生がその光で輝く、まあパーッと明るく輝くかどうかは別として、光にはいろんな光があるんです。こういう明るい光もあれば優しい光もあります。まあ白夜で有名な北欧の人々はこういう電気の光は嫌いなんですね。じゃあどんな光を使うかというと、食卓にろうそくを立てて、その光で食事をしたり、またコーヒーを飲んだりする。まあ私も女性の宣教師、スウェーデンの宣教師と4年間一緒に福音宣教の働きをしましたが、時々食事に招かれるとそういう光景がまあありました。ろうそくの光、まあここも今ろうそくの光が照っていますが、神様が私たちにもたらす光は強烈な光もあるかもしれませんが、私たちの心を優しく照らし温める、そんな性質の光ではないかと思います。もし今心の中に闇を抱えている人がいるならば、どうぞこのイエス・キリストをお迎えして、そのイエス様の光に照らされながら、そして聖書の御言葉も読みながら歩んでいくならば、ここに記されているように、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると約束されているように、必ず私たちの足元、私たちの生活を、心の中をこの光は照らすことを確実だと言えるわけですね。いよいよ6節からの人物に焦点を合わせますが、まあ、今日も1時からここで、キッズクリスマス会が持たれます。 でそこでもお話しすることになりますが、クリスマスの主人公は誰ですかって聞くと、子どもたちは結構サンタクロース、まあ、これが定番のようになっている向きがありますが、まあ、大人の人ももしかするとそういうふうに考えているかもしれません。ここにいる人の中にはそんなことはないと思いますが、クリスマスの主人公はこの6節に書かれている一人の緑子、一人の男の子なんですね。でその前にもう少し戻ってですね、4節に目を留めていただくと、ここに首輝きと杖、先ほどは鞭という言葉が、聖書朗読の中で出てきたと思いますが、ここにも鞭が出てきます。これはミディアンの火というのは、イスラエルがその昔大国によって攻撃され大変な目に遭った時のことを意味しているわけです。つまり軍事力、経済力を持って攻め立ててくる国がイスラエルの周囲にはあったんですね。でその時に捕らえられて首輝きを負わされる。そして肩の杖というのは羊を数える時の道具なんですね。一匹二匹というふうに通っていく羊を、その肩や背中を叩きながら、これはわしのものだ、お前はわしのものだというその支配を表す言葉にもなります。そして追い立てる者の鞭、これを北王国の人たちは経験したわけです。しかし6節を見ると、このお方は主権をその肩に持ち、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。まあ、肩の杖というところに肩が出てきて、そして6節に主権はその肩というのが目に留まるわけですが、日本国憲法は主権在民、日本国憲法の最初にそのことが謳われています。かつては天皇が主権を持っていたんですが、戦争に負けて、そして民主主義が導入されて、その憲法が制定されたときに、主権は国民にある。偉いんですよ私たちは。しかし実態を見ていくと、そして実感は全くないと思っていると思いますね。主権といったって何もできないじゃないか、まあ、選挙で一票投じる権利はありますけれども、それで国を動かすとか支配するとか治めるとか、そういうことはなかなか一般の私たちには実感としてないわけです。主権というのは支配し治める力ですね。力ある神がこの日本だけではなくて全世界を、また全宇宙を支配し治めるのみならず、私たち一人一人の心の中も支配できる、治めることができるお方なんだとイザヤは語っているわけです。しかしもし権力者が暴力で軍事力で締め付けてくるならば、私たちはたまったもんじゃありません。しかしこの方の主権は全く逆なんですね。先週も学んだように、へりくだった王が私たちを治めてくださる。それは無理強いすることなく、私たちの自由意志を尊重し、私たちの弱さや私たちの持っている賜物をしっかりと見ていてくださって、時と機会を与えて、私たちがこの人生の中で私にしかできない、まあ、歩みや仕事というものを導いてくださって、輝くことができるように導いてくださるわけですね。生涯ずっと輝きっぱなしだったら大変です。そう なってもいいかもしれませんが、でも時々いぶし銀の光ってありますよね。輝く、それが貴重な光だということに気がつく人は、人生をかなり深く理解している人です。まあ、芸能界とか政治の世界とか、もう常にスポットライトを浴びている、そんな生活が いいなと思う人は、まあ、いると思いますけれども、でも実態は大変だということも分かってきています。私たちは神様の支配の中で、神様が私の心を治めてくださるときに慰めと平安を得て、そして本来神様が与えてくださったその力を発揮して歩むことができる。しかも人間は死んでおしまいではない、病気にかかったらダメだということもない、永遠の神が私と共にいてくださる。生きている限り辛い目に遭う、悲しいこと、あるいは人間関係がもつれる、当たり前の話です。それを当たり前でないかのように、何にもない人生がいいかのように錯覚してしまっているのは、まだ人生をそんなに理解していないということではないかと思います。生きている限り私たちは罪の性質を帯びていますから、何らかの問題を引き起こし、人とぶつかる、親子でも、あるいは同じ教会に集っていてさえも、ちょっとした誤解や理解の足りなさ、配慮の足りなさで問題は常に起きるわけです。しかし一致が保たれるのは、私たちがじゃあまあ小さいことには目をつむって、一緒に仲良くということでは決して進まない。だから神様は私たちに助け主聖霊を与えて、この方が私たちに不思議な助言者として気づくこと、そして相手のことを理解すること、相手のことを配慮するおもんばかる力を日々与えていてくださるんですね。これは夫婦の間でも親子の間でも大事な要素なんです。で、これを私たちが神様から聖書を学びながら受け取っていくならば、私たちの人生というのは山あり谷ありでも、まあ、坂という坂を転げ落ちたとしても、下には永遠の腕があるという、その絶対的な神様の力を私たちは経験することができるわけです。今問題を抱えてそれがしばらく続いているという状態であっても、絶望する必要はないんです。神様が必ず私たちを助け導き、そこから解放してくださるわけです。時間の関係で進みますけれども、一つの、まあ、例話をご紹介します。この世界には何があるか、あるいは人の心には何があるかということを、まあ、一つ例を挙げてみますが、お金の済んだ、まあ、旅館の助長さんのお話として載っていましたが、ある旅館でお客さんのお金が盗まれました。主人は非常に困りました。信用を落とすからですね。その夜、女中頭が女中全員に、まあ、今女中というと差別用語だと非難されることも起こりますが、今は何て言うんでしょうね、従業員、スタッフでしょうかね、まあ、その文章の中にそのように女中という言葉が出ていたのでそのままお読みしますが、女中頭は女中全員に新しいシーツを1枚ずつ渡しました。次の朝そのシーツを見ると、他のものは皆きれいであったのに1枚だけが特別にシワになっていました。女中頭は早速そのシーツに寝た女中を呼んで調べてみると、案の定彼女が犯人であることが分かりました。で、どうして分かったかというと、その女中はお金を盗んだ後、不安と心配で眠ることができず、一晩中寝返りを打っていたため、誰よりもシーツが乱れていたということを、女中頭が見抜いたということなんですね。罪は私たちを不安にさせ、そして暗くさせ、正しい判断力を失わせ、また人生をボロボロにしてしまう大きな力です。しかし、私たちをそこから救うために、闇から救い出すために、イエス・キリストは全ての人を照らす真の光としてこの世に来てくださったと聖書は告げるわけです。どんな人の中にも罪があり闇があります。 その暗さは程度はあるかもしれませんが、鶴田小路じゃないけど右を向いても左を向いても世の中は真っ暗闇だと考えている人が結構いるわけですね。翻って自分はどうだろう、イエス様を信じる前よりは私は罪を犯さなくなった、嘘もつかなくなった、それは素晴らしいことです、解放されたんですね。しかし完全にそこから解放されるっていうのは、やがてイエス様が来られるときに私たちの体が完全に変えられて、罪の性質のない体に変えられるまでは完全に罪はなくなりません。まあそれはそれとして、助け主がおられるので私たちは罪に流されず、誘惑されてもそれに負けないで拒否して、私は正しい道を選びますと宣言していく力が与えられているわけですね。聖霊なる神が不思議な助言者イエス・キリストによって私たちに与えられた聖霊なる神は不思議な助言者として、また魂のお医者さんとして私たちの悩みを聞き、相談に乗り、慰めを与え、試練の時は脱出の道を示してくださるお方です。御言葉を出していただくと、有名なこのコリント第一の手紙の10章13節、これもぜひ多くのクリスチャンはこれを暗記していると思いますが、これからの方のために一緒に声を出して読んでいただきたいと思います。3、はい、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アーメンですね。はい、後ほどご紹介しますが、ある方が今大変な試練にあっています。まあ、個人情報は出さないというのが、わきまえるべきことではありますが、しかし公に関わることは、まあ、許される範囲で紹介して一緒に祈っていただくために、後ほど紹介したいと思いますが、これからも私たちは試練というものを経験するわけですが、その時にこの御言葉が光を放って、聖霊なる神がこの御言葉を通して語ってくださる時に、何が来るかというと、神様に任せて神様に委ねれば大丈夫だという平安が来るんですね。私も50年の信仰生活の中で何度この御言葉によって支えられてきたことか知れません。皆さんもそうかもしれませんが、これからもこの御言葉は私たちを支える神の力、そして1回や2回ではない永遠の神が私に必要な助けと、そして平安を与えてくださると信じています。今日最初に賛美した2曲の中の1曲は Shine Jesus Shine。 いや、よくこの曲を選んでくださったなと思って本当に感謝しました。愛の光、輝き、暗闇を照らし出す。我が主イエスよ、イエス世の光、自由を与える力、命の御言葉、輝け主の栄光、地の上に、心を生かしたまえ、あふれよ主の恵み、憐れみ、この地を生かしたまえ。素晴らしい歌詞ですね。まあ、ここを題材にして作られた賛美だと言えます。愛の光が、つまり主権とか力とかいうときに、私たち何か暴力的な支配者の、横暴な支配者のそういった圧迫をイメージする可能性がありますけれども、この方は愛の力、愛の光によって私たちを照らし、そして私たちの中から闇を追い出し、私たちがこの光とともに、イエス・キリストとともに歩むことができるようにと導いてくださる愛の光だと言えるわけです。そして私たちの存在を通して闇の中を歩んでいた人たちに光が届いていくならば、その人たちもまたイエス・キリストと出会い、 イエス・キリストを信じて救われていく、永遠の命をいただいていく、そのきっかけとして用いられるならば、なんと素晴らしいことかと思うんですね。私は弱いから、私にはできないという、そこから神様が導き出してくださって、私にもできる、何かできる、主よ私を用いてくださいという祈りが新たに生まれたならば、神様は約束に忠実な方ですから、そうしてくださると私は信じます。罪、闇が深ければ深いほど光は輝きます。そして神様はこの暗闇の世界に一人を送られました。この方は人の光、愛の光だったとイザヤは語っています。そしてそれが700年後にイエス・キリストの登場によって成就しました。そして今も継続しています。このクリスマスに私たちはこの光を受けた者として日々の生活の中で機会を生かして、まず祈りから、そしてこのクリスマスにこの方にも福音を伝えたい、この方にもクリスマスの喜びを伝えたいという願いを神様からいただいてですね、残されたこの2023年を最後の日々を過ごしていきたいと願わされています。お祈りいたしましょう。天のお父様、確かに現実には闇があり、私の中にもこの闇が深く入ってくることがありますけれども、イエス・キリストにあって私たちは光となったと、イエス・キリストが私たちのうちに入られて光となってくださっている、また聖書の御言葉を蓄えることによって、この命の光が輝くことを学ぶことができて感謝いたします。私の中にこの光を閉じ込めることなく、弱めることなく、御言葉という焚き木を入れて常に燃えて輝くものとなれるように引き上げてください。積極的に肯定的に神様に求めて、その力をいただいて人々にこれを届けるものとなりますように用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。